日頃から災害に備えましょう。第26回タイムライン。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事、宇井忠秀。防災について4件お伝えします。防災1、タイムラインとは。タイムラインとは、防災関係機関が災害時に発生する状況を想定・共有し、いつ誰が何をするか、防災行動を時系列で整理した計画です。例えば、超大型ハリケーンがアメリカの東部に襲来したとき、タイムラインに基づいて事前対策を実行したため、災害の軽減に役立てることができました。日本でもいくつかの自治体で大雨・洪水対策に活用し始めています。タイムラインという発想は各家庭でも可能です。伊達市で起こり得る主な自然災害は、大雨や洪水などの気象災害、有珠山噴火、そして地震とそれに伴う津波です。普段から何を準備しておくか、注意報・警報が発表されたときどうするか、市が避難勧告や避難指示を出したときどうするかなど、家庭でも話し合ってみましょう。防災に、気象災害。気象衛星やレーダーを使った監視と、スーパーコンピューターを使った数値シミュレーションにより、天気予報の精度が格段に向上しました。大雨や洪水、強風、落雷や竜巻などの気象災害が、あとどれくらい経ったら発生する可能性があるのかを、注意報や警報の形で、テレビや携帯電話、インターネットを通じ、事前に知らせてくれます。さらに、大雨に伴う土石流や崖崩れなどの危険も指摘してくれます。日常の生活圏に気象災害の危険があるかどうか、市が公表しているハザードマップで把握しておきましょう。ハザードマップは危険がある範囲を線引きしていますが、実際の被災範囲はそれを超える可能性があることに留意する必要があります。また、家の屋根や雨戸が傷んでいないかどうか、農家ではビニールハウスが劣化していないかなどの点検も定期的にしておくと良いでしょう。浸水の危険がある場所では、家の中に水が入らないように土のうを作っておくことも有効です。ブルーシートとポリタンクを使って簡易土のうを作ることができます。気象災害時のアドバイス。1. 注意報が発表されたら、足りない食料を補充しておきましょう。2. 暴風警報が出たら、雨戸を閉め、屋外に出るのは控えましょう。3. 浸水の危険がある場所では、出入り口に土のうを積みましょう。水に浸かったり、流されたりしてしまうと困るものを、2階に運んでおくことも有効です。4. 大雨警報に続いて避難勧告が出たら、ためらうことなく直ちに避難所に向かいましょう。水が路上を流れ始めてから避難所に向かうと流されてしまう危険があります。 5. 万一避難が間に合わなかったら、食料と貴重品を持って2階に上がりましょう。6. 崖下の家では、なるべく崖から離れた部屋にいましょう。防災3、有珠山噴火。有珠山は、明瞭な前兆が発生することと、噴火すれば必ず災害が発生することで知られています。気象庁は、災害を起こす可能性が高い活火山を選んで、常時、計地観測を行い、 5段階のレベル情報がついた注意報や警報を発表します。有珠山の噴火に伴って最も危険な現象は、火砕流やその周辺にさらに流れ広がる火砕サージです。火砕流や火砕サージの危険範囲は、過去の実績を地質調査で調べた結果に基づき、ハザードマップで公表されています。警報が発表されると、ハザードマップを参考に地区を指定した避難勧告、避難指示が発表されます。火砕流、火砕サージの危険範囲では、警報が出るのを待たずに注意報の段階で避難の準備を始め、早々に避難しましょう。噴火が始まってからどのような経過をたどるか、いつ避難が解除されるかは噴火のたびに違っているので、あらかじめタイムラインを決めておくことはできません。火山性地震の頻発など異常が検出され、レベル2か3の注意報が出てから噴火の開始までは1日から1週間程度予測ができません。また、噴火が始まる前にレベル4か5の警報が出るとは限らないので、注意が必要です。有珠山噴火時のアドバイス。1、平常時に自宅や日常の行動範囲が噴火に伴うリスクがある場所か否かを確認しておきましょう。2、避難するときに持っていくものをリストアップしておきましょう。3、ペットは避難所に入れないのでケージを用意しておきましょう。4、家畜、ビニールハウス、養殖場をどうするかなど対策を考えておきましょう。5、勾配は直ちに生命の危険があるわけではないので避難の対象にはなりません。しかし、勾配による健康被害を避けるために、花粉対策用のマスクと防塵用の安全メガネをホームセンターなどで購入しておくと良いでしょう。防災4、地震、津波。地震にはタイムラインの発想がほとんど使えません。これは地震観測手法が多様化して、地震発生の仕組みの理解が進み、地震予知が容易でないことも分かってきたからです。必ずやってくる地震に備えて、家屋の耐震補強を行い、不安定な家具を固定したり、食料や飲料水の備蓄をすることは、災害の軽減につながるため推奨しています。海溝型地震が発生すると、津波が誘発されて内浦湾沿岸に襲来します。津波がどの範囲を襲うのか、地震からどれくらいの時間でどれほどの津波が海岸に到達するか、海溝型地震の際の最悪の想定が津波ハザードマップに書かれています。大津波警報が出たら、直ちにおおよそ海抜10メートル以上の場所まで避難しましょう。津波は何度も繰り返しやってくるので、警報解除までそこに留まる必要があります。詳しいことは、総務課危機管理室、市役所2階、内線465です。